ステパノは自分がイエス様のあの祈りで十字架で救われた時からその祈りを聖霊によって自分の祈りとして祈る生活日々を送っていた。ステパノさんがどういうこの希少性格だったかそれは分かりません。パウロなどは非常に激しい人だった。だから彼の迫害の行動も非常に激しかった。またキリストを求め、神を求めるという精進も誰にも負けないほどの、この自分を殺して殺して一生懸命この自分を叩いて打ち叩いてですね、激しいものだった。これパウロの性格が出てます。ステパノがどういう性格だったか分かりません。だけども彼は自分のクリスチャン生活の中で許すということがとても大切なことだとしてですね、彼は許しの生活を、許しの祈りを生涯捧げていったということは、彼もまたなかなか自分自身を顧みてですね、人を許すことができない人であったかもしれないですよ。いつまでも覚えている人のしたこと、人の理不尽もいつも気になる。なかなか許せない。キリストが救われる前のステパノはそういう人であったかもしれない。そうなかったかもしれない。わかりませんが。でもそうであったとしても私は不思議じゃないと思います。そういう意味で彼は固くなを持っていた人であったかもしれないですね。だけども彼自身が砕かれてイエス・キリストの十字架の許しを受けて本当に救われたときに彼はその内なるものを砕かれた。そして許しの祈りに許しの技に生きるものと変えられた。そういう特徴あるクリスチャンとして変えられた。それからもう一つ覚えたいのは、初代教会が今開きませんけれども本当に豊かな愛の交わりをしていたということですね。自由雑多な人たちがそこには加わってまいりました。とてもですね、人間的に考えて神の家族と一つになり得ない人たちがいっぱいいたわけです。だけども、教会はみんな心と思いを一つにし、お互いの愛を分かち合う。誰一人持ち物を自分のものだと言わないほどまでに一致した生活をしていた。その中で、そこには書いてありませんけど、当然豊かに働いてたのが有志なんです。人間は完全じゃありませんから、本当にお互いが深く交わるときに、お互いのお互い持っているその富をお互いを差し合うわけです。ついたり離れたり離れたりついたり、私たちの関係もそうでしょう。気をつけられたらちょっと距離を置きましょうかという話ですね。また一つになっているときにそれまた楽しいんですが、しかしまたどこかで気づき合ってまた離れ、許しというものが働かなければキリストの教会はね、あのような交わりができなかったはずです。ステパノもそうでありますが、初代の教会は豊かな許しが働いた教会だということ、それは間違いのない。日々の生活の中で許しを祈り、教会の巨大島での交わりの中で互いに砕かれ許し合う生き方をしていた。豊かな許し、キリストにある許しに徹底しながら豊かな許しの中に生きていたステパノ。その生き方が最後にも現れたというべきでありますが、父よ彼らを許してあげてください。許しということについてある人が、許すということはバケツいっぱいに入った砂をティースプーンで噛み出すことだと。大変なことですね。バケツいっぱいに投げ入れられた砂もですね、許すという行為は一つずつこう噛み出すこと。言いたいことは、言ってることは何かと言いますと、一回許すで終わらないということですよ。何回も噛み出し続ける、許し続けるんです。で、 その許し続ける中で初めて憤りや妬みや憎しみというものから許しがたいものから私たちは解放されていくんですね。一度許して終わり、二度許して終わり、そういうことではない。常に許しを祈り、自ら許されていることを感謝し、また自らの許しを祈り続ける。その時に初めて私たちは憎しみから解放され続けていくんです。キリストにある許しを許し続けなければ、私たちはこの厄介なもの、私のうちに潜むところのこの厄介な堅苦しさから、憎しみから、痛みから解放されることはありません。今日私たちは祈りました。どれほど私たちが意識してお互いこの主の祈りを祈っていることかと思いますが、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく、どうか我らの罪をも許してください。主はこの祈りを祈りなさい。日ごとに絶えず繰り返し繰り返し祈りなさいと、こうおっしゃったんですね。ステパノはそういう祈りを捧げていたし、ですからその最後に憎しみを込めた人たちがその像をあらんかぎりこの翼に向けて、その意志を打つ、憎しみの意志を打つ間、ひざまずいて祈り続けた。大声で最後祈り続けた。これがステパノの死に方です。それと生き方だった。もう一つのことを見たいと思いますが、それはこのステパノが天が開かれた人であるということですよね。許しの人だったとともに。天が開かれた人である。私たちはこのイエス・キリストを仰ぐという言葉を使います。信仰の導き手であり、またその完成者のイエスを仰ぎにつつ走ろうではないかと勧められております。この仰ぐというのはまさに信仰の行為なんですね。でも仰ぐという言葉はですね、神科学では目を離さないっていうね、イエスから私たちの信仰の導き手であり、完成者のイエスから目を離さないでいなさいということですね。会うということは目を離さないということ。つまり、いつも、どんな時もイエス様を見続ける。我らの視点をイエス様だけに向けていなさいよということですね。まあ、24時間そういうことできませんのでですね。会っても時に絶えず、このイエス様を会う。心の中でいつも主を仰いでいく、見続けていく、その連続だと思います。仰ぐということはですから、イエス・キリストを仰ぐ、イエス・キリストの目を注ぐ、そして一切の他のものから目を離して、ひたすらキリストに目を注ぎ、キリストを見る、仰ぐということですね。これ信仰の行為です。私たちがキリストを仰ぐときに、私たちは必ず他のものから目を離す。今まで他のものを見ていたかもしれない、いろんなことを覗き見していたかもしれない、周囲の状況や人のことが気になって仕方がない、それをああだこうだこうだ、そういうことをですね、やってたかもしれない。だけどもキリストは仰ぐんですね。そういうものから目を離って仰ぐんですよ。イエス様だけに目を集中する。心と思いを集中する。それが仰ぐということです。ですから私たちは他人から目を離します。今まで他人を見てた。そこから目を離します。 いや、自分からも目を離します。自分の心の中を覗いて、ああ、自分はまあこんなことだ、こんな自分だ、なんと俺はダメなんだろう、弱いんだろう、情けなくなる。そういう自分からも目を離します。そして、さまざまな困難や厳しい状況からも時に目を離します。そしてひたすら繰り返し繰り返し、私の救い主を仰いでいく。仰いでいく。